足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。エアラさんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
岸田総理が、
はい、
襲われたと、また。
ねえ、和歌山でね。
ええ。この間奈良でしょ。
なんかもう、大変よね。
なんかね。
まあ、今、選挙やしね。いろんな候補者とかがあっちゃこっちゃ行って、演説とかやってたりするけど、みんな結構、ね、その辺、怖いよね。うん、なんか、そんな、かと言ってね、選挙活動しないわけにもいかんやろし。
いや、でも、なかなかニュース見てたらいっぱいいてましたけどね、警察の方ね。SP の方ですか？
そうそうそう。ね、前の反省でいろんな警備体制をしっかりやってたはずなんですけど。
それでもね、あんななるんですからね。
ねえ。で、結局なんか漁師さんが、
そうそうそう。
その、
まあ無事でよかったって感じですけどね、本当にね。
まあ、とりあえずね、まあそんなにならんようにしてほしいなっていうことで。
はい、いや、そんなビッグニュースの後で IT ニュースを続けるわけです
よ。
はいはい。綺麗な流れでしょ？
綺麗、はい、なのか？わからんけど。はい。
じゃあ行きましょう。今週のニュースは8件です。ツイッターは、イーロン・マスク氏の保有する X コーポに統合され、企業としてすでに存在していないことが分かりました。旧ツイッター社の弁護人が、ツイッター社は X 社に吸収合併され、もはや存在しないと明かしました。
まあ、イーロン・マスクさん、いろんなことやりますねって感じなんですけど、まあ結局、サービス名はツイッターのままではあるんですけども、結局はなんかX 社の傘下に、傘下というか吸収合併されたんですね。だから、ツイッター社っていうのはなくなって。で、一時期、まあ、イーロン・マスクはもう何をするんやって感じですけど、ツイッターの鳥のアイコンですね。あれが、ドージコインの有名なカボスちゃんのアイコン、ワンコのアイコンになってたんですけど、あれもみんな結構、なんじゃこりゃっていう話になってましたけど、まあね、自分のもう所有するおもちゃなんで、やりたい放題って感じになり始めてますけど、まあ、ツイッター、このままどうなっていくのかなって、なんかまあ、めちゃめちゃ頭のいい人が考えてることなので、何をどうしたいのかがいまいちよくわかりません。
アドビはビデオ編集ツールプレミアプロアフターエフェクトのアップデートを発表しました。 AI 技術を使い画像から説明する文章を作り、その文章を編集することで画像編集ができる文字起こしベースの編集が行えるようになります。
はい、これすごいなぁと思いました。要は、今までね、このプレミアムプロとか、アフターエフェクトとか使うって言っても、いろんなツールの使い方を覚えないとね、それぞれの機能とか、そういうのを覚えないと、なかなかね、使いこなせなかったり、機能もめちゃくちゃ多いので、それ全部覚えてたらとてもじゃないけど、いつ使うのみたいな状態にもなりかねないような感じだったんですけども、それを、画像からですね、その文章を作って、で、その文章をこう入れ替えたりとか、順番入れ替えたりとか、そこを修正していくことによって、それを読み取って、それに基づいて画像を編集してくれるということなんで、いや、まあ、なんかすごいことになってきましたね。だから、そのツールの使い方みたいなのを覚えなくても、喋ってこう指示ができると、もうちょっと右とか、ここの人を左の方に動かすとか、そんなことができるようになってくる。 まあね、だんだんこう、ツールを使うっていうことの意味がね、すごい大きく変わってくる、なんかそんなね、ことになり始めたなと思います。
Amazon Web Service は、ジェネレーティブ AI を API 経由で利用できる新サービスを発表しました。チャット GPT のような文章で対話できたり、文章を要約するなどができるようになります。
はい、もういよいよ Amazon 動き出したなっていう感じなんですけど、まあそもそもね、もともとはもう Amazon は内部的にはいろんな AI の機能とかすごい使ってたんで、で、それを、まあAmazon Web Service AWS っていうね、クラウドのサービスありますけれども、そこの中でも使えるようにしていくということになるので、まあ、いよいよね、ここが動き出したかっていう感じはします。で、他の企業と違ってですね、Amazon の場合は、そもそも物販をやってるっていうところの強みがあって、そっちでビジネスは動かせるわけですよね。で、全く別の、例えば、オープン AI みたいなチャット GPT をやってるオープン AI は、チャット GPT だけでなんとか稼いでいかないといけないようなビジネスモデルになってくるので、どうやって稼ぐかっていうのはなかなかね、そこが難しいところがあるんですけども、こういう Amazon みたいなところはもともと、いろんな収益のあるビジネスを持ってるところに、AI を持ってくるっていうことができるので、非常にね、なんていうんですかね、息の長いビジネスというか、その収益をすぐに考えなくてもいいっていうところがあるかなと。で、またそこによって集まってくるデータを、まあどういうふうにね、どういう利用規約になるかわかんないですけど、そのあたりをうまく使っていくようになれば、ますますその物販の方にも応用できるので、いやー、ついにアマゾンがここ入ってきたら、結構強烈なことになるんじゃないかなと、そんな気がしています。
Google は、千葉県印西市にデータセンターを設立したと発表しました。Google が日本でデータセンターを開設するのは初めてだそうです。これにより、日本国内でのサービスが高速になるとしています。
はい、まあ、Google がもう日本にデータセンター作るっていうことで、まあ、これ考えるとですね、日本の法律上、銀行とか金融機関もだったと思うんですけど、政府系も、日本国内にデータセンターがないと、そのサービスで使っちゃいけないことに確かなってるんですよね。で、そこにこれ対応してこれるっていうことになるので、Google のいろんなクラウドサービスを、まあ、堂々とというかなんというか、それを日本企業が使うようになってくるんじゃないかなという気がします。で、さらに、まあ、ある意味ね、今って日本お買い得なので、こうやって Google がこうやって、データセンター作るとかなってくるとですね、いろんな企業が日本で今そういうデータセンター IT 系の、その資産、資本がかかるようなものを日本国内に作るっていう動きにひょっとしたらね、その方向にこれがきっかけで向かっていくのかもしれないなと、なんかそんな気になるニュースです。
チャット GPT 開発元、アメリカオープン AI のサム・アルトマン CEO は、4月10日に来日し、岸田総理と面談したほか、自民党本部での会合にも出席しました。また、この時のプレゼンテーション資料が、塩崎衆議院議員のノート上で公開されました。
これについては後半にしたいと思います。
ドイツのダルムシュタット工科大学の研究者グループは、チャット GPT で生成した内容と人間が作った内容を区別できるのか、様々なツールを評価し、その精度と信頼性を比較しました。中でも 47.3% の正しい判定率しか達成できず、多くは 20% 台で、中には一桁台もあったそうです。ほとんどがどんなテキストでも人間が書いたと分類してしまう傾向がありました。
これ結構ね、教育関係の人たちは、ちょっとゲってなってるんじゃないかなと思うんですけども、結局それだけ生成 AI って言われるね、その、いろんなデータを大量に読み込んで、それに基づいて、作る文章っていうものは、 もう区別できなくなってきてると。それだけもうあの自然なあの文章、人間が書いたようなあの文章になってくるっていうことで、これをですね、判別するっていうのがなかなか難しい状況になってきてるんですね。で、そもそも、その、学習データを覚え込んで、で、どうやって学習して、一体その結果、どれをどう使って、こういう文章を作られてるかって、もうその、開発してる人たちもよくわからないんですね、正直なところ。うん。一つは、データ量が大量にありすぎて、どういう結果でこうなったかって、本当判定するのがかなり難しい状況になってきてます。それであるがゆえに、何を元にして判定するかっていうのは、かなり大変なことになってきますし、で、最近のですね、あの、チャット GPT、海外とかの利用してるのを見てたりするとですね、人間が書いたかのように、わざとスペルミスを入れてくれっていうと、スペルミスをわざと何箇所かに入れて、わざと間違えてるっていう風にしてしまうと。そんなことまでできるようになってくるとですね、ほんとその人間が打ち込んだのか、どうなのかって、まあ、まずね、区別するのはもう難しい世の中になっていくんだろうなと思います。
イーロン・マスク氏が生成 AI を開発するために約1万個の GPU を購入したと複数の海外メディアが報じました。マスク氏は3月、強力な AI の開発や運動などに対して少なくとも6ヶ月間の停止を呼びかける書簡に署名したばかり。しかし AI 開発していたエンジニアを採用し AI 開発を行っているそうです。
はい。まあ、最初のツイッターのニュースもありましたけど、まあ、本当イーロン・マスクさんは何をどう考えてるのかよくわからないっていう感じですね。この番組でも取り上げましたけども、そういうね、IT のトップの方々も、この AI このままにしてて大丈夫なのかっていうので、半年ぐらいはちょっと速度を落として、本当にこの開発を続けていいのか、どう使うべきなのか、みたいなのを話し合ってからやった方がいいんじゃないか、ということで、半年ぐらいは開発を少しこう緩めた方が良くないっていうような、ので、みんな署名してたんですけども、署名してたイーロン・マスク自体がですね、GPU っていうその AI をね、開発するときに非常に必要になるチップなんですけども、それをもう1万個ほど買い込んでですね、なんかこれ数億円だったかな、なんか結構な金額なんですよね。と、それを使ってがっそり買ってきて、で、自分とこでは開発をやろうとしてるということらしくて、なんのこっちゃいなという感じなんですけども、まあ、とにかく、その、止めようと言ったところで、この状況はですね、おそらく止めようがないところにまでなってきてるので、ますます競争は激化していく、多分そっちに向かうんじゃないかなと思います。
楽天ペイメントは楽天ペイで1回に支払える金額の上限を従来の10万円から最大50万円に拡大しました。4月17日からは楽天ペイを使って国民年金保険料や固定資産税などが払える請求書払いのサービスを開始するため、支払う金額の上限を変更したとみられています。
まあ、こういうなんとかペイとかがですね、これからおそらく支払いの上限金額とかですね、あとはその、チャージできる金額とか、そのあたりをかなり大きくしてくるんじゃないかなというふうに思います。というのも、一つはですね、この4月から法律が改定されて、給与の支払いも電子マネーでも OK みたいな話になってきたんですね。まあ、実際はシステムの改修とかいろいろあるんで、すぐには実行できないんですけれども、ただそういうものの支払いとかになってくると、ね、給料の金額によってはそんな10万、20万とかでマックスになっちゃったら、いやいや違うかな、みたいな話の人たちいっぱいいると思うので、そうなるとね、マックスをかなり上げていかないといけないし、で、まあ、今回のように、いろんなその、税金だとか、そういったものの支払いとかにも使えるようになってくるとですね、金額がやっぱりそこそこ大きなものにどんどんなっていくので、現金ではないところで、どうやってこう上限をね、こう引き上げていくかっていうのはこれから大きな課題になると思います。ただ一方で、あまりこっちの上限金額を大きくしていくと、 マネーロンダリングとか、ややこしいことに使われかねないっていうところもあるので、そのあたりもね、どう制御していくのか、これからまあ多分いろんな試行錯誤を続いていくんじゃないかなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。
かごやさんがですね、
はいはい。
なんか NEC のね、スーパーコンピューター、うん、SX オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど、うん、スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか？
スーパーコンピューターってこのところあれ、テレビなんかでよくマスクした時に、
うん。はい、やってますね。
つばがどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとか、いろんなやってるじゃないですか。はい、ああいうね、もうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたいときに、スーパーコンピューターはめっちゃめちゃ役に立つんですよ。
なるほど。
で、ただね、普段こう、なんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから。
オーバーステップってことですね。
うん、そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、はい、いろんな企業さんなんかもね、商品開発とか、そういう時に、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、そういうのはやっぱあるんですよ、
は
い。で、そういった時にね、ちょこっとこう使いたいっていう時に、こういうね、かぐやさんみたいな、そのスーパーコンピューターをね、クラウドで、月いくらとかで貸してくれるっていうね、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とかやってるところとかね、はいはい。もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。
なるほどですね。うん、じゃあまあそういうね、複雑な計算が必要な、まあ、業務のある方はぜひ検討いただければなと思います。まあ詳細はね、かごやさんのホームページから、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、HPC サービスっていうメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されておりますので、そちらの方をご参照ください。
今日は、
はい、
もう数えたんですけど、
うん、
8つ中6つ、うん、6つじゃないか、はい、6つ違う、5つが AI の話でしたね。
もう、ねえ、しゃあないっすわ、このところ。その他、
ツイッターが、イーロン・マスクの会社になったっていうのと、
うん、
Google がデータセンター作ったのと、楽天ペイメントの話ね。
うん。
もう世の中、AI だらけのニュースしかないってことなんですかね。
AI だらけで、AI のニュースのうちの7割から8割がチャット GPT やしね。
ああ。
もうすごいよ。
ね。
うん。
まあ、ということで、早速ちょっと後半のニュース、足立さんに言ってもらいましょう。もう、どれか分からへんから、
はい、
まあ、総括して。
総括して、
もう一回で言いますね。
はい。
チャット GPT の開発者のアメリカのオープン AI のサム・アルトマン CEO は、うん、4月10日に来日した、して、はい、岸田総理と面談したと。
はい。
なお、自民党本部での会合にも出席して、うん、この時のプレゼンテーション資料が、まあ、塩崎衆議院議員のノートの記事上で公開されたと。
はい。
はい。もう読まれたんですね、もちろん。
ああ、もう、ちなみに、この、アルトマンさん、4月10日に来て、もう翌日11日には帰ったんですよ。
ああ。
うん、1泊2日で来日やったんですね。で、まあ、その間に、岸田さんに会ったり、いろんなメディアのインタビュー受けたりとかして、で、たたっと帰ってったんですけど、
はいはいはい、
まあ、たまたま私もこの10日に東京行って、11日にこう、また関西戻ってきたんですけど。
ちょうど1週間前ですね。
うん、ちょうどもうこの時に。あ、別にサム・アルトマンと会うかとか言ってたわけじゃないんですけど。
うん、
岸田さんに呼ばれたわけでもないんですけど。
はい。はい。たまたま東京におったってだけですよね。
たまたまおった。まあ、それだけ。
まだ自慢げに言うから何かなと思ったけど。
いや、はい、それはそれとして。で、はい、このね、こういう、海外で、うんうん、この CEO、サム・アルトマンの CEO が、その国のトップに会ったっていうのはね、今回初めてなんですよ。
あ、そうなんですね。日本アメリカの大統領とかとは話してない。
アメリカの大統領はね、ちょっとわかんないですけど、でも海外、それ以外の国は、
海外か、そうですね。
海外に来てっていうのは、本当ないんですよ。初めてなんですよ。だから日本が、やっぱりね、すごい注目されていて、
で、日本が注目されてるってことなんですか？
だからオープン AI の方からすると、日本で、こう、うん、頑張りたいなって思ってるんですよ、すごく。
あ、そうなんですね。ほー。うん、
で、まあ、今回来た中で、やっぱり大きいなと思ってるのはいくつかあるんですけど、
はい、
その、一つはまずその日本法人作るっていう話をしてるんですね。
ほうほうほうほうほうほ
う。うん。OpenAI が日本にも会社作りますよという話をして、で、うん、さらに、いろんな新しい機能とかが今開発をしてるんですけど、
はい。
それをですね、優先的に日本も使えるようにしたいという話をしてるんですよ。
珍しい。珍しい、
ね。珍しいってないそれ。珍しい。
日本語って文章が難しいって言うじゃないですか。
そうそうなんですよ。うん、
なのになぜそこまで。逆に切り捨てられてもおかしくないのにね。ややこしいのやってられるかとか言って。
いやいやいや、まあ、いろんな理由があるんですけども、
はい。
一つはね、日本語がその今言われた難しいっていうことは、
はい。
日本語ができれば他の言語も簡単に行くんちゃうかっていう話もあるんですよ。
ああ。裏返せ。ははは、なるほどね。
いろんな言語に対応してい
か
ない、
ね、
はい、そうそうそう、いろんな言語に対応していかないといけないので、で、そうすると、日本語ができれば、かなりいろんな言語に対応がその後やりやすくなるんじゃないかっていうね。
あ、なるほど。
これってすごくないですか？かなり、なんか。
いや、なんか、逆転の発想ですね。
うん、面白いし。で、あとはね、この OpenAI の会社の中に、
はい、
ですね、チャイニーズ系のカナダ人で、日本生まれの、エンジニアがいるんですよ。日本語バリバリ喋れる人がいて、で、その人が、まあ、当然日本語わかってるんで、日本人が、どんな使い方してるっていうのをすごい見てて、
はい。
で、その人がね、どうも、日本なんか、すごいことになってるぞ、みたいなことを、言ってくれてるみたいなんですね。
すごいことっていうのは？
うん。シェイングーっていう人なんですけど、その人が、日本人がツイッターとかで、はい、オープン AI でこんなことやったらこんなんできたとか、いろんな開発やってたりとかするのを見ていて、で、かなりこうユニークな使い方してるっていうのを、その CEO の方にこう伝えてたりするんですよ。で、まあ、今回来日した時も、このシェイングーも一緒に来てるんですよね。まあ、日本語できるからっていうのもあるんですけど。
あ、なるほど、はい。
一緒に来てて、で、だからそこで、やっぱり日本がこんだけすごいぞっていうのもあり、で、さらに、サム・アルトマン自身も個人的に日本って何回か遊びに来てるんですよね、観光で、今までも。で、日本、ちょっと気に入ってるんですよ。
なるほどね。
うん。まあ、そんなことがあって、結構日本推しになってきてるのと、で、さらにもう一個言うと、うん、こういう AI を使うのにどういうデータ、要はまあ学習データをどう使うかっていうのがいろいろ問題になるんですけど、
はい、
で、今ヨーロッパの方は、個人情報の扱いってかなり厳しいんですね、ヨーロッパの
方
って。
ああ、はいはいはいはい、言うてますね。
で、だからそこ、うん、そこで、AI みたいなに、この学習データとしていろいろ何でもかんでも突っ込むのはどうなんだみたいな話もありので、ちょっとそのスペインかななんかはもう、あ、イタリアだったっけ、オープン、あ、チャット GPT を使うのを禁止するみたいな話が出てきていたりとか、で、アメリカはアメリカで、そのデータを使わせるのはどうなんだと、いうような話になってきたりとかしてるんですね。
なるほど。その、はい、
自由にインターネットのデータとかを使っていいのか、みたいな話とかになってきたりしてて、で、じゃあ日本はどうなのかというと、2018年に著作権法が改定されて、
はい。
で、こういう、AI とかそういうのの学習データとして使うときは、著作権上 OK ですよっていうことになってるんですよ。
ほうほうほう、なるほどね。
だから、割とそういうデータを扱いやすくなってるんですね。日本でやる場合は。
まあ、ゆるいって言ったらあれですけど、まあ、ヨーロッパと比べたらなんか縛りが、ね。
そうそうそう。だから研究を促進するにはそういう使い方はありだよねっていう立場になってるのが日本なので。
理解があるっていうのもあるし、
ことですね、まあ、だからそれを進めようとするっていうところもありなんで、で、まあ、岸田さんもね、岸田総理も、この前まで NFT とか Web3 とか言ってて、最近AI とか言い始めてるんで。
で、まあ、トレンド狙いですね。
まあ、そこに乗っかるという形で、はい、まあ、ね、ちょうどいい感じで、で、日本だったら、いろんな日本語のデータ大量に使えるようになるだろうし、まあ、そこら辺をね、はいはい、いろいろ政府とも調整しつつ、今後これ進めていくことになるんで。
なるほど。
まあすごいことになってきますよ、これから。日本。で、これでもし本当に、その日本法人とかできて、いろんなサービスが日本優先で、そのね、さっき言ってたような、新しい機能とか日本優先で使えるとかなってきたら、
はいはいはい。
AI を開発してる海外の企業とかが、こぞって日本支社とか作り始めると思うんですよ。日本行った方がいろんな情報入るやんっていう。
はあ、直接現地でおるからね。
最新の情報が日本に行った方が手に入るぞみたいな話になってきたら、
はあ、
わざわざ海外からそのベンチャー企業とかいっぱい来るかもしれんよ、日本に。
だから、IT 乗り遅れたから、
そうそうそう、
AI で真っ赤やすみたいな考えてるかもしれないですね。
そうそうそうそう。そんな感じで。ほんまにね、そういうことをなる可能性がありの、
はい、
プラス、ここに、大阪万博来るじゃないですか。
おー、来年再来年ですね。
ええ感じの流れなんですよ、これ。
なるほど。
個人的にはめっちゃこれおもろいことになるんちゃうって思ってるんですよ。その流れにうまくこう合わせていけば。
はいはいはい。
やっぱりこう世界からめちゃめちゃまた注目される日本になるんちゃうかなっていうね。
なるほどね。
まあそこまで、まあ岸田さんとサム・アルトマンが会って話したかどうかは知りませんけど。
はいはいはい。
まあちょっとね、これ、ここに乗っかっても結構面白いことになるんちゃうかなっていうふうに思ってるんで、
ちょっと希望が見えてきましたね、日本にもね。
なので、ぜひですね、まあ、ね、プログラム作るとかサービス作るとかは、まあ、ちょっとさて置いといても、チャット GPT とか、その辺が一体どんなもんなのかっていうのは、はい、試しにね、こういろいろ使ってみるとか、やってみるって、ね、非常に重要なことなので、もうサービス始まってからやり始めても絶対遅いので、もう爆速でこれ今進んでるんで、
はい、
ぜひですね、ちょっと興味持った方は、まずはね、どんなもんか触ってみるところから、ぜひ始めてほしいなと。思います。
はい、足立さん今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
足立さんが病床からね、復帰されてから、ほとんど毎週チャット GPT 出てきてますね。
いや、もうほんまにね、爆速なんで、今もうね。
うん。
これも、専門家の人も言ってますけど、はい、追いつくのでいっぱいいっぱいっていう状況になってきてるんで。
だなんか、足立さん言うてはりましたけど、NFT とか比較にならないぐらいすごい、こう、伸びや、みたいなね。
そうなんですよ。
話題っていうトレンドという意味ではね。
そうです、そうです。NFT もすっごい早かったんですけど、加速度というか。はい、
うん。
だから、まあ、あの時本書くの本当に必死で書いてたんやけど、いや、今回は無理やわって思ったんですよ。
無理やったんや。
もう、書いたところ、
最新情報書いててあるわけですね。
うん。ノートで吐き出しても多分これも1ヶ月持つか持たへんかぐらいの情報になり始めてるから。
あ、内容が。
うん。もう1ヶ月で古くなるんですよ、内容が。
あー、なるほどね。
それぐらいの勢いなんで、そんな本なんか無理でしょって感じになってきてるんですよ、どう考えても、
うん。世の中の動きがより早くなってきましたね。
そうそうそうそう。で、だから、それでみんな、一応ね、見てると5月ぐらいにバラバラなんかで、ね、チャット GPT 関連の本いっぱい出てくるんですよ。
はいはいはい。
こう、予定とか見てる。Amazon で予約受付中とか見てると。
ええ、
だけど、あれ、買っても、どうやろ、3ヶ月持つんかな、みたいな気がするんですよね。
ああ、本ね。
うん。もう3ヶ月後には、 何古いこと書いてんねん、この本、みたいな、なりそうな気がするんですよ。
そういうこと
か。どう考えても。うん、恐ろしい勢いで、言ってるから、
はい、
とか、まあ、ちょっとね、それをあえて頑張って、もうちょっと先のことを書こうかなとか、最近思ったりしてて。
ああ、そうなんですね。はい。
もう、恐ろしい先を。はい。
はい。
頑張ります。
まあ、そんなこんなでね、また、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いてみましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは、良い一週間を。
この番組は、データセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。